QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。6月29日第581回の QRL の時間がやってまいりましたというわけでねございまして、今日はですね、29日ね、肉の日ね、やっぱ肉だぜって言ってる人がいますけどもね、29日ということで、6月29日、今日はですね、かのビートルズが初来日した日っていうんですよね。まあビートルズがね、あの羽田空港に降りて、飛行機から降りてくるところのね動画ご覧になった方結構多いと思いますけどね、1966年のね、6月29日ということでね、あのビートルズが来日ということでねありましたけど、武道館で3日間、合計5回の公演を行ったってことですけどもね、まあ、私もですねさすがにですね、記憶にあんまりないんですけど、うっすらねなんかテレビのニュース報道とかで、なんか取り扱ってるなというのはねなんとなく覚えてるんですけどもね、はい、さすがにこのねライブ見に行ったね、リスナーの方もいらっしゃるのかもしれませんが、相当な OM さんではないかなと思いますけどもね、まあ、当時ね高校生とかもですね、学校をサボってですね、見に行ったというようなね、人たちもいらっしゃったようでございますがね、警察関係のですねその辺の警備とかがねものすごい感じがしましたよね。当時の動画をいろいろと YouTube なんかでも配信されてるんで見てますけど、まあとにかくねこの尋常じゃないこの警備体制だったということでね、それだけ本当に話題のね、当時非常に話題のグループということでね、もう本当に話題が非常に多くね、大騒ぎだったという感じじゃなかったかなというふうに思いますけどもね、まあ、ライブがねどんな感じだったかもね、少しはね動画があるんですけどもね、生で見たかったですね。まあ、私たちが、まあ、ビートルズについてハマったのがですね、それからかなり時間が経って中学生ぐらいになってからですね、聞きまくってた覚えがありましたけどもね、はい、そんな今日6月の29日肉の日、早速 QRL スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、それではね、今週も QRV コーナー早速お送りしたいと思います。先週、先々週かな、NHK のですね解体キングダムっていうね、これ総合テレビですね、でやってる番組でございますけど、解体キングダムっていうね、これ結構面白いんですけど、まあいろんな建造物とかですね、そういったものを解体したりとかいろいろなものを取り扱うんですが、今回はですね、アマチュア無線の鉄塔解体ということで、ね、これ前にもね一回放送したんですけどね、おなじみのあの専門の業者、あのご夫婦ですね、こちらがですね、アマチュア局の鉄塔の解体をするということでございまして、番組がねありましたね。ちょっと私も食い入るようにこの番組見させていただきましたけども、はい、おなじみの三角鉄塔でございましてね、クリエイトデザインさんの鉄塔ですかね、拝見した感じだとねまだまだね使えるなって感じだったんですけどもね、まあ、就活ということでね、いろいろとこう思い入れのあるねこの鉄塔でございますけどね、解体をされていくシーンがねずっとありましたね。 使ってた方のね、思いというものもこの解体のね業者のご夫婦いろいろとね、そういった気持ちも汲んだ上でのですね作業ということでねございますが、この方々はですね解体するのにね全部人力なんですよね。このクリエイトデザインさんのねこういう三角鉄塔、これはあの自立式でね、いわゆるあのクランクアップ式ではないこの鉄塔は下から組み上げていきますので、当然バラすときも同じ、ことを、逆からやるというような感じでございますけどもね、はい、なかなかね大きなアンテナとかが乗ってると、我々の場合重機を使ってね下ろしていったりするんですけど、今回いろいろと見てみますとね、全てこの手作業で一つずつ、下ろしていったという感じですよね。これは、バラす時もですね、組み立ての逆になるのでボルト緩めて、ね、抜いていくっていうのもあるんで、我々も大体そうしてるんですが、どうもね、これ彼らはグラインダーで切ってましたね、これね鉄塔ね、はい、その方が早いのかな。ブレス材もいろいろあるんでね、切るだけでも結構大変なんですけどね、はい、そんなわけで解体をねずっとされているご夫婦でございますけど、この就活ということで、我々のこの工事関係のねご依頼、今非常に多くのね、方々からですね設置そしてその解体の方のご依頼もね非常に多くなっているところなんでございますけどもね、やはり、現役というかね生涯現役でいいんですけども、やっぱりこれね、このいつねどうなっちゃうかわからないというのもあるんですけど、あんまり考えたくはないんですけども、いざねこの運用するものがいなくなっちゃって後でねこの巨大なタワーとかですねこういったものが残っちゃった場合どうすんだってことになってですね、ご家族の方もですね、我々もよくご相談を受けていくんですけど、どうしていいかわからないというようなことでね、普段からねいろいろとローカル局とかねお付き合いのある方ですとねそういった方々にご相談されてっていうケースは非常に多いんですけどね、やはり、突然ね主がなくなってしまってねこの使うことがなくなった、普通は無線以外で使う用途はないんですけどね、こういった鉄塔がですね残ってしまうと非常に大変なことになるわけでございますけどもね、そうならないためにもですね、少しずつ就活をしていき、設備をちょっとコンパクトにしたいと、ね、いう方がね非常に多いところでございますけどね、過去の事例からいくと、クランクアップ式のタワーと自立タワーとかをね一切全部もう撤去するということでご依頼があって、撤去してですね、屋根の上に UV の GP が1本これだけ残してくれということでね、そういう工事をしに行ったことがあったんですが、それから2年ぐらい経ちましてね、元立ってた、鉄塔の基礎のところにもう一回また鉄塔立ってくれっていうそういうふうに言われた、お客様ももちろんいらっしゃいましたけどもね、就活も早すぎるとねもう少しやりたくなるというねそういうこともあるんですが、ご家族がね反対しなかったのかなと思ってちょっと心配しましたけどもね、はい、そういう方もいらっしゃいますけどもね、やはり少しずつこう考えないといけないということでございますよね。はい、でこの番組に登場されたこのご夫婦ね解体業者さん、この8の方のね、方らしいですが全国回ってらっしゃるということでね、もう本当にね700件以上この実績があるよということで、全てこの人力で撤去ということですからすごいですよね。はい、なかなかねこの上の方の鉄塔ねクリエイトさんも含めてこの上の方の鉄塔って非常にコンパクトなんですが、下へ行けば行くほどだんだん大きくなってきますんでね、はい、特にあの SR とか R シリーズの鉄塔ですとね最後のは非常に重くてですね大変なんですけど、我々もよくやりますが滑車を使ってですね、下ろす力をですね分散しながら下ろしていくというやり方をね、されてますね。はい、あの坊主というね棒一本立ててそこへ滑車を絡めてですね上から少しずつ下ろしていくというような方法なんでございますけどね、はい、本当に、こういうね、自立式鉄塔もあるし、またあの屋根の上のルーフターをね下ろすなんていうのもありますけどもね、やはりね、こういったものを拝見しますとこの免許人さんのこう気持ちというかね、今までねいろいろ思い入れがあってね、たくさんの DX と更新したんだろうなとかね、非常に多くの方とね更新したいろんな思いがあるんだろうなっていうね本当にわかりますよね。 はい、そして、まあ、鉄塔ばかりではなくね、無線設備一式も、まあ、できればちょっと処分したいので、引き取ってくれないかということでね、よくご相談があります。またあのローカル局がねお付き合いがあると皆さんでねそれぞれ片見分けではないですけどね、分けられたりするという方もねもちろんおられますけどもね、はい、そんな形でございましてね、まあ、なかなかこの解体 シリーズというかこの番組面白いんですけど、こう時々このアマチュア無線のね話題というのが出てくるというのがね非常に興味深いところでございますけどね、まあ、あのドローン使ってですねその作業中のですね映像っていうのが見えてました。これねなかなかあの我々的にはですね非常にこのリアル感があっていい感じの映像でしたね、はい、これ何回かこう見直してしまったんですけどもね、はい、なかなかの地上から見上げてるだけです、ね、感じえないこの雰囲気がですね鉄塔の上の方行くとありましてですね、はい、なかなかの見応えのある画像でございましたけどね、はい、まあ、今回取り上げてた鉄塔もですねまだまだね十分使えそうな鉄塔だったんですけどね、またあの切断せずにねボルトをばらして下に下ろせばですね地上部分だけもう一回組み直せば使えますんでね、そういう使い道もあるんですけども今回はね、全て解体してしまったようでございますね。まあ、アンテナが地上に降りてですねしかも、上の方についてた鉄塔部分も地上に降りてくるとねまあなんとなくねこの、物悲しいというかねそんな思い入れがねあるんですよね、はい、風雪にね耐えてですね、色も非常にこう黒くなったりね、頑張ってこのアンテナを守ってたというそんなね、気がするところでございますけどもね、はい、皆さんもですね、特に自立タワーとかですね大型アンテナをねお使いの方もですね先々ですねやはり、撤去するというね、必要が出てくることがありますのでね、まあ、少しずつこういったこともね、考えたくはないんですけどねやはり、縮小化というのもね一つの方法なのかなという気がいたしますけどね、そう言ってる自分もですね何にも家族には言っておりませんのでね、もしものことがあったらここへ電話しろっていうぐらいのねそういったリストも作っとこうかなというふうに思ってるんですけど果たしてその電話をする相手先がですね元気かどうかっていうのも あるんですけどもね、はい、そんな形でございましてもし、ね就活につきまして何かご相談がありましたらですね、ぜひこちらの方にも お寄せいただきたいなというふうに思うところでございます。はい、というわけでございましてね今日は6月の、ね、21日でしたかね、解体キングダムというね NHK さんの番組、今回はアマチュア無線の鉄塔ね就活ということで、鉄塔の解体というね番組がございましてそちらの話題をお送りいたしました。はい、それではねこの辺で一息つきまして楽曲をお送りしたいと思います。さあ今日はですね懐かしい楽曲ですね、キャプテン&テニール Love Will Keep Us Together、日本名は愛ある限りというね楽曲をお送りしたいと思います。これね、非常に懐かしいんですけどよく聞いた曲なんですけどキャプテン&テニールはですねこれをリリースしたのがですねいつかなこれ確かですねニール・セダカかなが1973年、ちょっと前ですねこちらで発表した曲のカバーなんですけどキャプテン&テニールは1975年4月ですね4月リリースということでございましてね、大変ヒットした楽曲ですね。この楽曲はこのキャプテン&テニールが一番売れたような気がするんですけどね、はい、今日はそんなね超懐かしいナンバーから愛ある限りLove Will Keep Us Together お送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。59
はい、それでは今週の59コーナーをお送りしたいと思います。
また無線
今日は QRV コーナーでですね、まあ、就活のね、アンテナのタワーなどの鉄 ートの撤去のお話がありましたけど、メールの方でもね、実はこれに関連するメールがありましてね、ちょっとご紹介したいと思いますが、まずそのまさにね、ドンピシャの方が、ありまして、山形の方ですね。ラジオネーム M3 さん、ありがとうございます。山形市ですかね、県ですか、ちょっとわからないですかね。山形の方ですね。先日お世話になったローカル OM さんがサイレントキーになられました。ローカル仲間でご葬儀に参列してきましたが、ご家族から使ってた無線機について相談ありまして、設備はローカルグループでそれぞれ、引き取り、分けまして、それぞれ片見分けという形になりましたが、アンテナ設備についてはどうしようかということになりまして、やはり、ローカルグループ、老体もいいところでございまして、もうタワーに登って、アンテナ解体などはとても無理ということで、いろいろと考えておりまして、アンテナ解体業者、アンテナ設備工事、専門業者が周辺になく、また思いつかないということでいろいろ考えておりましたら、県内に建設業で、鉄塔の解体なども行っている会社さんがあり、そこへ依頼をしましたということで、そこの業者さん曰く、最近同じような鉄塔の撤去を数件やりましたということだったようなので、やはり、就活あるいは今回のケースと同じような、OM さんのサイレントキーによるご家族からの依頼ということなのかなということで、アマチュア無線の現状を思い知らされたというふうに感じましたというふうにね、お書きになっております。はい、ありがとうございます。もうまさにね、今日 QRV コーナーでねお伝えしたね、この話題でございますが、まあ、番組でもね、この就活についてはね以前にも取り上げてるんですけれども、まあこれね、本当にこれから先いろいろと考えていかなければいけないことだと思いますしね、まあ、それぞれの、ね、局長さんのご判断なんですけどもね、まあ、まだまだやりたいなっていうのもありますしね、もういいかなっていう方ももちろんいらっしゃる、わけでねございますけど、まあ、あの車の運転免許と同じでね返納するかまだ乗るかっていうね、そういうところとね似たようなところもありますけどもね、はい、後でねいろいろと大変なことになる前にですね、少しずつというのはねあるかもしれないですけどね。
は
い、まあ、やはりね、この亡くなられたね、OM さんがねお使いになってた無線機などはね、これはもう、ローカルさんがもしね、こういったお付き合いになる方がいれば、皆さんでね、分けられるというのねありますし、まあ、我々ね、私個人もですね、同じようなケースがあって、お使いになってた無線機あるいは電源をですね、いただいたりしておりますけどもね、はい、まあ、アンテナはねやはり皆さんでやるとしてもね、もうなかなか上に登ってこう工事なんていうね元気な、方いないと思いますけど、いないわけじゃないでしょうけどね、はい、大変かと思いますのでね、いろいろと大変かと思います。まあね、そうならないようにね少しずつこうね、なんかメモにね残しておくというその、まあ、遺書でもないんですけどね、なんかこう書いといていざという時はこうしてくれみたいなね、なんかエンディングノートにこう記載しておく必要もあるのかなという気がしましてね、いろいろと最近考えてしまいますが、まあ、あんまり考えたくはないことなんでございますけどもね、はい、話題としてはねいろんなところで聞かれてきますよね。はい、どうもね、まさにね番組ドンピシャの話題いただきましてねありがとうございました。ラジオネーム M3 さん、ね、山形からありがとうございました。またメッセージお待ちしたいと思います。ありがとうございます。次もですね、次もまあ関連しているといえば関連しているかなという方がおられまして、この方はね、花丸229、愛媛県、花丸229さんですね。ありがとうございます。ネットオークションで無線機はいろいろ物色しています。就活なのか、最近はリグ一式を手放す方が非常に多く、中古のリグが結構多く出品されています。そんな中で、年中いろいろ見ておりますが、JRC、日本無線の、電源、おなじみの KY3A 型が出品されており、いつもは3万円以上になるのですが、発見した品物は非常にいい状況なので早速ポチろうと頑張ったところ、最終的に3万7000円で落札してしまいました。この電源は前から狙っていたものですが、ようやく手に入り、シャックの飾りにならないよう電源特訓しますということでいただきました。はい、ありがとうございます。 まあ、そうですね、こういうオークションとか中古市場もですね、いろいろと出てますよね。まあ、中には、そのままはっきりとこう、OM さんが SK したので、手放します一式買ってくださいっていうのは、まあ、ご家族の方でしょうかね、詳しくは分かりませんのでご覧くださいみたいなね、書いてあるのがありますけどもね、まあね、非常にこのアマチュア運用してる方っていうのは、無線機1台2台っていうね方ももちろんいらっしゃいますでしょうし、またあの古くからね長くからやってる方々は、まあ本当にね、いろいろあれもこれもとかいろんなものがありますんでね、まあ、それこそご家族が全くわからなくて、何どう手につけていいかわからないというようなね状況でございますけどもね、はい、
これいるの？
そうでございますか。まあね、中古のリグね、いろいろ見てますと、昔欲しかったね、リグとかいろいろあるので、程度がいいものだとね、やはり欲しくなったり、あるいは同じ無線機のものがあるとね、部品のね確保用にもう一台買ったりとかね、そういう方もおられますけどもね、
もうたくさん持ってるでしょ、
はい、非常にやっぱ多くなってますよね、まあ、それとこのお話しされてたこの KY3A 型の電源、これはね、船舶局などでもねおなじみのこの電源なんですけどね、非常に高価なんですよね、まあ、かっこいい電源で、あのまた打ちやすいということでね、CW をやってるおられる方は結構お持ちの方多いですけど、まあ、確かにね、これ毎回高いんですよね。まあ、私もあのウォッチリストにこう入れて、よくあのいくらぐらいなんだろうなって言って、3つも見てるんですけど、まあ、大体この30キロ以上になりますね。はい。いうことで、なかなか手が出ないんですけどね、これね、一回使ってみたいなと思うんですけどね、ちょっと値段がね、高くなるのはもう必至ですからね、難しいところでございますが、この方は37キロということでね、頑張りましたよね。これ以上熱くなるとどうしようかな、なるんでしょうけど、はい、そうですか、ゲットされたということでね、おめでとうございます。またこの使い心地とかね、そのあたりまたね、続きのお話いただければと思います。どうもありがとうございました。さあ、そしてもう一人の方ご紹介できますかね。
まだやるの？
今回いただいてる方 JR4C 米米、C までは書いてありますねC 米米の玉本さん、はい、ありがとうございます。旧定地わからないしね、4エリアの方だと思いますけどね、ハイバンドコンディションが FB ですね、21、28、50を中心に運用していますが、しばらくは楽しめそうです。アンテナを設置するスペースがあまり広くないのでハイバンドが中心になりますが、 FT8 や CW でそこそこ楽しんでいます。特に FT8 では DX が楽しめるのがいいですね。ノイズレベルが高い時期があるので、人工ノイズかどうか調査してみたいと考えているのですが、時間帯も不規則で、ノイズがない時は静かなのですが、ノイズレベルが高い時は S メーターが、5つから7つ近くあり、シャック内のノイズ対策はほとんど対策しているので、近隣や電力線経過などと考えているのですが、仮に原因が近隣のお宅からと判明したとしても、果たしてその先へ話が進められるかはいささか疑問です。ご近所付き合いもあるので、なかなか難しい問題ですね、ということでね、いただきました。ありがとうございます。まあ、そうですね、なかなかね、ご近所付き合いでね、非常にあの仲のいい人ですよね、ちょっとこんなんなんで調べさせてくれって言えるんですけど、あまりねお付き合いがないね、まあ、特にあの都会の方のねご近所付き合いってなかなかないでございますけど、こういうところで話するとね、やっぱり、そういえばオタク無線やっててなんかいろいろ障害が出るとかね、そう余計な話がどんどん広がってっちゃうんで、なかなか難しいですよね。はい、ハイパワーで、インターフェアの調査をね回るのと一緒で、非常に難しいところでございますよね、これね。はい、まあしっかり調査するというのは非常にいいかもしれませんよね。まあ、電力線系ですと、電力会社さんの方にね相談されて、行くとですね、外資の交換とか、まあ、最悪ね、トランスなんかの交換なんかしていただくこともねありますけどね。
あ、そう。
はい、その辺はね、いろいろと検討されていただきたいと思いますけどもね。はい、まあ、なかなかね、人工ノイズは難しいですね。まあ、ほどほど私のところでもね、ノイズがありますけどね。まあ、これはもう諦めるしかないですよね。で、年々なんかね、ノイズレベル高くなってる気がするんですよね。はい、そういうわけで、まあ、果たしてまあ、お隣とかからね、ノイズが発生されてたとしても、なんとかしてくださいってのは難しいですからね、対策させてくれっていうのもね難しいですよね。まあ、やはり中に入っていろいろとね作業されるのも嫌だよっていうね方も多いでしょうからね、難しいとこでございますよね。はい、そうでございますか。はい、ありがとうございます。まあ、この辺のね話題、皆さんもねいろいろと抱えてらっしゃる方多いかと思いますけどもね、 またあのメッセージね、いただきまして参考にしたいと思いますので、どうかあの玉本さんもですね、ぜひ番組を聞きいただきましてね、リスナーさんからの情報などもね参考にしていただきたいというふうに思います。またあの対策なんかでもですね、お話進みましたらぜひお聞かせいただきたいと思います。はい、というわけでございましてね、時間いっぱいでございますね。本日ファイブラインコーナー以上でございます。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでございましてね、あっという間のエンディングでございますが、今日はですね、また就活に関するね話題ね、アンテナタワーの撤去のテレビ番組の話もありましたけれども、まあね、この就活もさることながら、このテレビでですね、アマチュア無線のね、取り上げ結構ありますよね。このご夫婦をね、これ何これ珍百景でしたっけね。で、ご紹介ね、されたこともありましたし、あと、ポツンと一軒家っていうね、番組でも山の上のね、アンテナをサイトを作っておられる OM さんがいたりと、いろいろとこの番組、またね、ニュースなんかでもね、いろいろとこの取り上げるケースが多くなりましたよね。はい。非常にいい方向でですね、アマチュア無線をね、ご紹介いただくというのはね、非常にいいところでございますけどもね。はい。まあ我々もですね、いろいろとこの、褒めていただくような、そういう話題作りでですね、テレビに、登場したいなというところもありますけどもね。はい。というわけでね、ございまして、本日もね、お聞きいただきまして、ありがとうございました。いよいよね、もう7月ね、8月なんていうね、真夏の時期に近い、時期になりましたけどもね、まあ、梅雨明けがね、そろそろかなんていうところもありますけどもね、また真夏ね、どうか体調不良ね、熱中症にならないように、一つ FB にお過ごしいただきたいと思います。というわけでございまして、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。
番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKY-MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。